英語が聞き取れない、ネイティブの会話についていけない、もう50代だから無理かも、こんな声をよく聞きます。南カリフォルニアからこんにちは。オンライン英語コーチの塩浜直子です。今回は50代以上の英語学習者で英語のリスニングが苦手という悩みを持つ方のために、英語が聞き取れない大きな原因3つと、リスニング力を伸ばす3つの極意をお伝えします。もう50を過ぎたら英語の聞き取りなんて無理なんじゃないのと諦める必要はありません。50歳以上からでも英語が聞き取れるようになる効果的な解決法をお伝えしますので、ぜひ最後までお付き合いください。南カリフォルニアに移住して15年以上、英語で暮らしているリアルな実体験と、オンラインで220名以上の方に英語を教えてきた経験をもとに、50歳以上の英語学習者のために英語を楽しく味わうヒントをお届けしています。ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。なぜ英語を聞き取れないのか、まずはその大きな原因を3つお伝えしますね。まず聞き取れない原因1、ローマ字読みで覚えている。日本では英語をローマ字読みしたカタカナ英語が広く使われています。日本で使われているヘボン式ローマ字の創始者であるヘボンという人は、英語で書くとヘップバーンで、女優のオードリー・ヘップバーンと同じスペルなんですよね。でもローマ字のヘップバーンを自分でヘボンと書いたように、その方がヘップバーンに近い発音なんです。つまりヘボンは発音重視で、ヘップバーンはスペル重視なんですね。日本で普通に使われているカタカナ英語を発音重視にしたらこうなるという例を挙げますね。このカタカナが英語の何にあたるかを考えてください。エネモーは動物を意味するアニモーですね。スペル重視のローマ字読みがアニマル、ね、日本でよく使われている形ですよね。で、ワウラーは水を意味するウォーター、ね、スペル重視のローマ字読みがウォーター、ね、カルピスウォーターとか言いますよね。で、ミルクは牛乳を意味するミルクですね。スペル重視のローマ字読みがミルク。アポーはリンゴを意味するアポーです。スペル重視のローマ字読みがアップル。ね。発音重視のカタカナがネイティブの発音なんです。それを知らないと、アニモ、ワーター、ミルク、アポーという音が聞こえても、それぞれの単語につながらないんですよね。ジョン万次郎の話を知っていますか？江戸時代後期、少年だったジョン万次郎は漁に出かけていて遭難してしまい、捕鯨船に助けられてアメリカに渡りました。英語を耳で聞いて育った彼は、英語を聞こえるままにカタカナに置き換えていきました。What time is it now? これが What time is it now?というのにあたるカタカナだというのは有名な話ですよね。で、日本に帰国してから万次郎は日本初の通訳として活躍して、福沢諭吉にも英語を教えています。メリケンコとかパテなどというのはアメリカンね、あとパレというのを耳で聞いたそのままを当てた訳語なんですよね。ヘボン式ローマ字が蔓延する今の日本であれば、アメリカンコパティと書いていたと思います。ずっと使っているうちにその言葉が染みついてしまうのは仕方がありませんね。普段よく目にしたり耳で聞いたりすることを覚えてしまうというのは当たり前のことです。だからこれからは今よりも英語を読んだり聞いたりすることを増やしていきましょう。これに関してはですね、脳科学者の池谷雄二さんの著書、怖いくらいつながるカタカナ英語の法則、ネイティブも驚いた画期的発音術という本が非常に面白いです。池谷さんが自分が話す英語をネイティブに聞き取ってもらうための苦肉の策として編み出したユニークな法則が載っています。リスニング力アップのためにも非常に役に立つ本です。では原因その2、語彙が足りない。 英語が聞き取れない2つ目の大きな原因はボキャブラリー不足、つまり語彙が足りないということです。知らない言葉は聞いても読んでも分かりません。まさに右から左に抜けてしまいますよね。おそらく皆さんは英語をある程度勉強してきた、ブランクはあるけれども基本の英語知識は持っているという方が大半だと思います。でも言葉っていうのは使わないとどんどん忘れちゃうんですよね。で、使えば使うほど記憶に残るわけです。ね、語彙を増やすといっても受験勉強の時みたいにね、ねじり鉢巻きで難しい単語を覚えなさいということではありません。まずは高校までに習う基本的な語彙を思い出すような気持ちで復習してみましょう。では原因の3つ目。英文の構文に慣れていない。英語と日本語の一番の違いは何だと思いますか？それは語順です。日本語は手におはがあることで語順がとても緩やかです。逆に英語には手におはがないので語順に厳しい言葉なんですね。要するに英語にはない手におはの役割を語順が果たしているというふうに考えると分かりやすいでしょうか。英語は主語、述語、目的語、追加情報の順が絶対なんですね。だから聞き取るべきなのは主語、述語、目的語だけと最初は割り切ってもいいかもしれませんね。大事な部分、要点だけを聞き取るということに徹しましょう、ね、だんだん聞き取れるようになってきたら追加情報も聞き取るように頑張る、ね、ではここで50代からでも英語の聞き取りが遅くない理由をお話ししますね。英語学習は脳の認知機能向上に効果があります。2つの言語のスイッチを切り替えることは脳トレになって脳機能の低下を防いでくれる効果があると研究で分かっています。いかに英語を使う頻度を増やすか、今回のテーマで言えば英語を聞く時間を増やすことというのが大事なんですね。どうせ聞き取れないと諦めてしまっていたり、英語は頭を受け付けないと最初からね、耳を閉ざしていたら成長できないですよね。で、母国語である日本語とは違う、普段あまり接しない音の聞き取りをすることで耳が良くなったり、日本語にはない音を発音することで、普段使わない筋肉を鍛えることもできます。だから50歳を過ぎていても遅すぎることはないんです。ね、なぜ自分は英語を聞き取れないんだろうと考えて、原因を突き止めましょう、ね、原因が分かったらあとは改善していくだけです。では本題のリスニング力アップの極意、まず1つ目、英語を聞く時間を増やす。英語が聞き取れない原因その1でローマ字読みで覚えているという話をしました。人間は普段よく目にしたり耳にしたりすることを自然と覚えてしまいますよね。だからこの習性をリスニングにも活用しましょう、ね、言葉は読めば読むほど、聞けば聞くほど頭に入ってきます。今よりも英語の文字を目にしたり耳にしたりすることを増やせばいいんです、ね、自分を英語にさらすって考えるって、その自分を英語にさらす時間を増やしましょう、ね、英語が聞き取りたいと思うんであれば毎日15分は英語を聞いてほしいですね。必ずその英語話しているスクリプトがあるものを選ぶのが大事です。この言葉はこうやって発音するんだと理解しながら聞きましょう、ね、YouTube の動画でも英語字幕を出す設定にして聞きます。聞き取れなかったらその言葉をチェックして意味と発音を調べます。私は映画化された洋書を読みながらオーディオブックを聞くことをお勧めしています。オーディオブックを活用する方法については別の動画で説明しているのでリンクを貼っておきますね。では次、リスニング力アップの極意2つ目、高校までの基本語彙を覚える、ね、語彙を増やすといっても難しい単語をむやみに覚える必要はありません。高校までに習う語彙の意味と発音をしっかり押さえましょう。基本が大事なんですよね。今のオンライン辞書であれば必ず発音が聞けるはずです。私が心からおすすめする無料サイト、天才英単語でも発音を聞くことができます。耳を澄まして発音を聞きましょう。 天才英単語の詳しい使い方は別の動画で説明していますので、リンクをまた貼っておきますね。ネイティブがよく使う基本動詞というのは、よく使われるからこそ応用範囲が広いんですね。いろんな意味で使われます。エンタメ翻訳家のミステリーパロットさんの著書、ネイティブの真意がわかる、日本人が誤解する英語から2つ例を出してみますね。31番目のフレーズとして、I don't buy it というのが出てきます。これは、それは本当とは思えない、信じられないっていう意味のフレーズなんですけれども、buy という動詞は、ね、一番最初に買うという意味で覚えてるはずですよね。でもこの文脈の I don't buy it というと、そんなこと本当とは思えないという意味になるんですよね。35番目のフレーズとして、How do I put this?ね、なんて言えばいいかなって、その put っていうあの動詞は置くっていう意味で覚えてるかもしれませんけれども、この例文だと言葉にする、ね、言うという意味で使われるんですよ ね。この2つの例のように難しい単語を覚えるよりも、ネイティブが毎日使うような基本動詞の使い方をマスターした方がリスニング力アップの助けにもなります。そして大事なのは、その単語やフレーズを発音して使ってみるというアウトプットです。ね、ぜひアウトプットを心に留めておいてください。では、リスニング力アップの極意3つ目。集中する。ね、スマホがもう手の一部になっている現代社会では、気を散らすもの、注意を、ね、乱すものがたくさんあります。次から次へとお知らせが届きますよね。だからこそ英語に向き合うときは英語だけに集中しましょう。1日15分が無理ならまずは5分からスタート。その5分はもう英語を聞きながら読むことだけに集中します。ね、YouTube を見るのが好きな方は YouTube、ポッドキャストが好きな方は喋っている内容が英語で手に入る番組を活用しましょう。ね、だんだん慣れてきたら1話が20分ぐらいの短いドラマを見るのも楽しいです。興味がある話題、好きな俳優などで検索してみて、ね、英語字幕を出しながら、楽しみながら、リスニングをやってみましょう。最後にですが、自分はできると信じてほしいということをお伝えしたいと思います。世界的に有名な脳トレコーチ、ジム・クイックの言葉を紹介します。これ以上良くならないと思い込んでいたら、実際に良くなることはない。できると信じずに何かを成し遂げるのはそもそも恐ろしく難しいのだ。リミットレス超加速学習、人生を変える学び方の授業というジム・クイックの本からの引用です。ではここでまとめますね。英語のリスニング力を鍛える極意3つ。まず極意1、英語を聞く時間を増やす。極意2、高校までの基本語彙を覚える。復習するって意味ですね。極意3、集中する。そして何より自分を信じること。ね、自分はできるんだと信じてくださいね。あまりにも基本的すぎて驚いたかもしれませんけれども、英語学習の基本っていうのは、自分はできると信じながらコツコツ努力を続けることです。これからも英語って楽しいと思える情報をお届けします。英語で成長したい方、共感していただける方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。コメントも大歓迎です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。